気まよりはい、ということで、今は、元日の深夜4時45分ということでねなんでっていうね。
そうだね、これ多分聞いてる人的にもなんでそんな時間に、しかもそんなタイミングにお前ら撮ってんだよみたいなね。
いやマジで、何かあったんですよね。僕ら2人が起きてるということは何かあったんですよね、やっぱり。
そうだ、理由がなきゃ多分この時間に起きてることは多分ないというか、このぐらいむしろ早ければ起きる可能性もある時間ぐらいのところだからね。
まあ、確かにね、もう朝ですから、うん、なんならね。
そうそうそうそうそう、まあ、確かにね、お正月っていうことを考えればね、
はい、
この時間ぐらいまで起きてるはもしかしたらあるかもしれないですけど、
ね、
ただこの時間から収録するはないでしょ。
バカなすることよ。
絶対、いやだって僕そもそも1月1日はなんか収録とか、まあまあさよならだよりとかぐらいは撮るかなと思ったけど、はい、他の作業は全くしないつもりでいたぐらいだったから。
そうですよね。いや僕もでも、そうそう、ただこのタイミングじゃないとやっぱり新鮮な気持ちで喋れないなっていうのがあるので、
まあね、確かにそこはね、リアルタイム感っていうところはあるからね、
はいはい、じゃあ何があったかと、もう早く言えということなんですけれども、
そうね、
まあ遊びノーツフェスセカンド、オンラインフェスセカンドがありまして、
そうですね、はいはい、
まあバンダイナムコですか、
うん、
が主に、ね、主にというか主幹になってやってるフェスで、まあ、いろいろね、オンラインフェスっていうことでフロアがありまして、まあゲーム実況とかやってるフロアとかで、僕らが見てたのはミュージックフロアで、
ま
あ、DJ とかね、 DJ ですね、主に
を見てたて、ね、DJ プレイをしてそれを見ているというねことだったんだけれども、
はい、でまあ目当ては電音部ということで、
そう、それがやっぱ一番大きなところではね、
そうなんですよ、
だけれどもね、
でセカンドっていうぐらいなんで、まあ、ファーストがあったんですけど、そっちは見入ってなかったんですよね、僕たち。
そう、去年の6月かな、はい、にやってて、そこの終わりにラストで電音部が発表されたっていう、
はい、
ところだったんだよね。
なんで、まあ、そこではライブやってないのかな、ちょっと
分かんない。そこはね、だから、まあそんなまあ、DJ とかね、いろいろやりながら、電音部というか、まあ、電音部のなんか曲がちょろちょろちょろっと紹介されてたっていう感じのは、
はいはい、
まあ、あったけど、こう実際こう発表されたのはこう、イベントが終わるタイミングみたいなところで、エンディングで発表されたらしいっていうこと
で。なるほど、なるほど。じゃあもう、うん、ライブとしてはもうほぼね、がっつりはここがね。
そうだね、その、まあ、若干なんかMC とかで言ってたけど、非公式のイベントっていうのは若干あったりとか、あとはなんかそのクラブのイベントに電音部としてちょっと参加するっていうのはね、ちょこちょこ。
そうですね、この前もテンプライムさんとマニマニのあの人、
うんうん、
天音美穂さんか、
天音美穂さん、ね、名前が抜けちゃうな、
多分天音美穂さんなんですけど、が DJ やってたりとか、うん、してたので、それはあったと思うんですけど、まあ、今回ねもう楽しみに、ちなみに電音部から出てたのは、原宿エレの、桜の耳と役の小坂井ゆりえさんと、秋葉エリアの日高玲奈役のしどみゆうかさんですね。
そうですそうです、声優としてはその2人がね参加されてたということで、
はい、でそれを楽しみに僕たちは、うん、まあね、3500円ですよね、オンラインフェスとしては。まあ、結構ね、そうそうそう、僕も当初まあ結構するんだなって思ってたんですけど、もう値段以上の価値しかなかった、う
ん、これぐらいでいいのぐらいのレベルだよね。
マジでちょっとねやばかったっすね、正直。
いやー本当にもうねよかったなってね。
いや正直僕やっぱりクラブのフェスとか実際に生身で行ったことがあるので、
うんうんうん、
まあ、オンラインフェスってもう言うても自宅じゃんという感じもあったんですよ。
うんうんうん、
やっぱり本場の体験が一番だろうと。いやでも負けず劣らずのこのなんかコメントもあってか分かんないですけど、一体感といいますか、
うんうんうんうん、
ありまして、まあ、ツイッターとかも、ね、見ててみんなと一体感があって、
そうそうそうそう、
いや本当に本当のフェスみたいな感じで楽しめたなっていうのが本音ですね今回
ね、
う
ん、なんか僕だから初めて DJ のイベントをこう ちゃんと見るっていうところ、
はい、
だったんだけど、なんか本当ね、なんかこの遊びノーツっていう のこの幅の広さみたいなのをなんかすごくなんか実感させられたなっていう感じの。
いやーマジで今から喋るけどもう、ね、
そう
令和かっていうパートとか
あったね、
いろいろあったんすよねマジで。いやもう順番に行きますか。もう
そうだね、まあ、順番にちょっとね、まあ、細かく全部は言い切れないかもしれないけども。
そうですね、
ざっくりとね、
ざっくり行きましょうか、ね、いや
そうそうそう、
まあ、まずあれですね、まあ、ちょっと開始が遅れたみたいなんですけど、
気持ちそうだよね。ちょっとあの45分に開演っていうあのこと、21時45分か31日の、
20時ですね。20時45分
だ、はい、そうから始まるっていうことだったんだけど、ちょっと遅れて数分後ぐらいからかな。
そうですね、まあ最終的にはまあ、 あの機材トラブル、機材じゃない、あのサーバートラブルとかもあっていろいろ伸びたんですけれども、まあまあ、
そうね、
全体的には楽しかったと。
そうそうそうそう、
まず最初にあの、声優の道はるかさんですか。
はるかさんだね、うんうん、
が、最初の DJ で、
そうそうそうそうそう、
まあトップバッターとしてね、なんか
そうそう、
あれが僕ほぼ曲分からなかったんですけど、ガンダムシードの曲とか流れてたんですか。
あ、そうだね、シードの曲とかアニメの曲だから、なんかここはまさにアニクラっていう感じのアニソンメインでこうやって、
はいはい、
でかつまあご本人が声優として出ているそのまあナナシス、
うん、
だったりとか の、はいはい、あの楽曲をこう入れたりとか、まあ、あの MC でも言ってたけどご本人がパチンコ好きっていうことだから、パチンコ の、
ね、
あの楽曲を、いやあれはそういうのありっていうのはまあ確かに個性なのかなとは思ったけど
そうですね、なんか何でしたっけ、うん、あのなんたらせいって言ってくれましたって言って、
ああ風流星だって、
風流星、いや知らねえよみたいな、いや
僕もちょっとわからないからあれだけど、
知らねえよみたいな、
うん、まあでも僕入り口としては僕はあの知ってるアニソンとかも結構流れてたから、
ね、ありそうです、ね、
すごく入り口としてはすごくね、あの入りやすかったなっていうところでね、うん、導入としてはぴったりなんだろうね、多分トップバッターとして。
そうですね、まあ僕もあの七室はやってないんですけど、 KZ さんの作ってる曲は、うんうん、まあ、あの KZ さんのボカニコで聴いてたので、ああ、あの曲かっていうのがね、うん、あったりとかして、いや
だから僕ナナシスの曲そんなに聴いたことなかったんだけど、あの普通に今回聴いた、あ、こんな感じになんかこだわりすごいんだなって思ってね。
そうですよね、なんかハイクオリティというかただのドルソンみたいな感じじゃなくて、
そうじゃなくてこういうクラブでも全然映える感じの楽曲になってんだなと思って。
そうですね、ちょっとなんか有名なところは抑えようかなみたいな感じになりましたよね。
ね、すごいなんかそこは実感をきてっていうところで、うん、ね、一発目ドーンとねやってきてっていう流れで、次が 僕のターンですよね
いやもうあの僕らは何ですか、まあ、電音部を心待ちにして、
う
ん、
あの
ずっと、まあ、それまで前哨戦みたいな感じで考えてたんですけど、あの、デジ君がもう、ここでね、優勝しちゃいまして。
もうなんか、すでにこの段階で、やっばーみたいな感じの、本当状況になってたっていうところで、あの、次に来たのがね、あの、渡辺亮さんってね、バンダイナムコのサウンドチームの方ですけど、
はい、
この方の、アイドルマスターシリーズの、オンリーの楽曲のセトリということで、はい、いやー、ほんとね、やっぱね、アイマス大好きなので、僕。
ですよね。
で、あんまりね、こう、この番組内では言ってないけど、こう、うん、結構、こう、サイド M 以外のアイマスも全般好きなので。
はいはいはい。
なので、今回ね、こう、基本的に、もうすべてのアイマスをコンプリートするっていう形で、ね、基本、今ね、動いてる、稼働してるのって、5ブランドあるんだけれども、うんうんうん、そこの5ブランドの楽曲に加えて、ね、まあ、あのサイド M の方にも、ね、いるキャラクターで、ね、秋月亮っていうね、キャラクターがいるんですけど、はいはいはい、そのキャラクターがもともとバンナムっていう、あの別 の、 あの事務所にね、あの所属してたんだけど、うん、そこの当時のね、あの亮の楽曲だったりとか、
はい、
あとは、ライバル事務所の黒いプロっていう、事務所がいるんだけど、あるんだけど、そこの、楽曲だったりとか、もうあと大きく外れてってわけじゃないんだけど、
うん、
あのアイドルマスターってドラマにもなってんだよねっていう話があって、
あ、そうなんですか？
あの KR っていう韓国のねドラマ 似合ったことがあるのよ。
なんか途中韓国語っぽい曲ありましたね。確かに。
そう、あれが KR の楽曲なのよ、アイドルマスターは。一応 Amazon プライムで見れるはずなので、気になってる方はぜひそちらでチェックしてもらえれば、ね、新しいアイマスが見れるっていうところもあったりとか、まああとこれもね、大いに外れてっていう形かもしれませんけれども、うん、アイドルマスターゼノグラシアっていうロボットアニメが昔ありまして
知らねえ
僕もそんなに実は詳しくないんだけど、そのアイドルマスターのキャラクターをなんか名前とかそういう簡単な設定だけこれ持ってきて、うん、基本的にそのなんだスターシステムって言われるやつなのかな、
はい、
その名前とかそういうのだけ持ってきて性格とか全く別々のものに、ま、するっていう、 こう仕組みのものがあって、でそれを踏襲して、だから全然設定アイマスの元の設定とは全然違うんだけれども、はい、まあ、そっちではまあロボットアニメとして描かれてるっていう、
なるほど、
まあ、作品があったんだけど、それの主題歌もここで織り交ぜたりとか。
すごいですね、そう考えると。僕はなんか、ああ、これ、M マスっぽい曲だなぐらいしか思ってなかったんですけど、そんなに幅が広かったんですね。
いやー、もう全体、で、最後は最後でもうね、15周年記念のね、5ブランドが集合した、ね、何度でも笑おうっていうね、楽曲で締めっていう形で。
大団円じゃないですか、もう。
いやー、曲を早くライブで見たいんだ。もうずっとライブがなかったからさ、披露する機会がなくて、でもうそれこそテレビ番組でね、うん、NHK の、ソングオブ東京だったかな、
はい、
っていう番組で初めて5ブランド揃って番組で初披露っていう形で、
うん、
あ、これ1月3日にね、放送されてるんで、多分これはもう放送終わってると思うけど。そうなのね、だからね、いやだからなんかそれでもなんかアイマスだけでもうすでにあれ思ったよりもこうテンション感が上がりまくってやっぱみたいになってたっていうのが僕がね、
この時間帯のツイート量が一番多かったもんで、ね、自分の。
そう、正直僕はなんか電音部はもう見とれちゃって、
そうですよね、
つぶやけないっていうのが強かったからっていうの。い
や僕も正直迷ったんですけど、やっぱりこのテンション感を伝えたいなっていうので、
まあね、確かにな
んとかツイートしました。
そう、まあ、アイマスはもうなんかすでにもう曲も分かってるから、
そうね、
そこはなんか大丈夫だからこそのテンションを伝えるっていう方向に行けたっていうところだったけど、う
ん、いやでもこのアイマスオンリーセットを見てデジ君やっぱりこのアニクラ DJ というか、うん、ね、そういうのいいなって思いませんでしたか、やっぱり。
いやだからその序盤一発目のね、その道井さんと、はい、連続でその流れてきて、あ、だからアニソンこうやって聞いて盛り上がるのは楽しいってやっぱ思ったね。
そうですよね、まあ、次々つないでいくっていうこのね、サビばっかりみたいな感じもね。
そうそうそうそう、もうだからなんか久しぶりになんか中二病でも恋がしたいの曲とかね、
あ、はいはい、
聞いて懐かしい感じもあるけどやっぱ好きだなとか思ってね。
なるほど、いやーよかったです。僕は楽しそうにしてるデジ君を見てちょっと嬉しくなりましたね、うん、ここ
そうそう、そんな形で一旦僕でね、僕がここでちょっと休憩というよりも休憩というか落ち着きを保とうかみたいな感じでね。
きまよりではメッセージを募集しております。メールアドレスはよりみち .club@gmail.com、 またメールフォームからでも送れますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターアカウント @きまより、こちらの方に、ダイレクトメッセージやリプライで送っていただいても結構ですし、マシュマロや質問箱なども受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。皆様ぜひきまよりのポッドキャスト購読をよろしくお願いいたします。